1、5月29日から気象警報などが大きく変わります。自らの命を自らで守る早めの避難行動を。国土交通省と気象庁は、これまで災害ごとに異なり分かりにくかった河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の気象警報などを見直し、避難行動に対応した5段階の警戒レベルに統一します。命を守るために私たちがどのように行動すべきなのか、またどう備えるべきなのか見ていきましょう。問い合わせ、危機管理対策推進課、電話 841-1270、ファクス 841-3092。1-1、気象警報が新しくなる4つの災害。河川氾濫、大雨で川の水がいっぱいになり、堤防の高さを超えたり、堤防が壊れたりして水が溢れること。大雨、特定の時間内にたくさん降り、災害の発生につながる可能性のある雨。土砂災害、土や砂が雨水などと混じって流れたりする災害で、大きく崖崩れ、地滑り、土石流の3つに分類される。高潮、台風や発達した低気圧が近づくことで海面が高くなること。なお、今回変わる警報情報のうち、河川氾濫、大雨、土砂災害は市内で起こりうる災害です。クエスチョン、大きく何が変わるの？アンサー、警報情報に警戒レベル4相当、危険警報が新設され、危険度が5段階の警戒レベルと色で分かるようになります。危険度の低い方から説明します。警戒レベル1、白、警報の種類、早期注意情報、取るべき行動、災害への心構えを高める。災害発生の危険性はまだ低い段階ですが、最新の防災気象情報などをよく確認し、災害への心構えを高めましょう。警戒レベル2、黄色。警報の種類、注意報。取るべき行動。ハザードマップなどで避難行動を再確認。気象庁から警戒レベル2、大雨注意報などを発表。避難に備え、ハザードマップで災害の危険性のある区域や避難場所、避難経路、避難のタイミングなどを再確認しましょう。警戒レベル3相当、赤。警報の種類、警報。取るべき行動。高齢者などは危険な場所から避難。市町村から警戒レベル3、高齢者等避難発令の可能性があります。避難に時間のかかる高齢の人や障害のある人などは安全な場所に避難してください。また、それ以外の人も避難準備や危険を感じたら自主的に避難を。警戒レベル4相当、紫。警報の種類、危険警報。取るべき行動。危険な場所から全員避難。市町村から警戒レベル4、避難指示発令の可能性があります。対象地域の人たちは全員すぐに危険な場所から逃げてください。警戒レベル4までに危険な場所から必ず逃げましょう。警戒レベル5相当、黒。警報の種類、特別警報。取るべき行動。命の危険、すぐに安全確保。市町村から警戒レベル5、緊急安全確保発令の可能性があります。すでに発災または発災直前、いつ災害が発生してもおかしくない状況です。直ちに安全な場所で命を守る行動を。警報・注意報の情報名に、レベルがつきます。例えば、レベル2、大雨注意報、レベル3、土砂災害警報など。 高齢の人や障害のある人など移動に時間がかかる人はレベル3警報で早めに逃げましょう。レベル3警報やレベル4危険警報が発表されたら、自治体からの避難情報などに気をつけて。レベル5特別警報は命の危険が迫っています。レベル4危険警報までに安全なところへ必ず逃げてください。1-2避難までの流れを確認。新しい警報で早めの避難。実際の行動はイメージできていますか？今の状況、市内在住の田中さん一家は、祖父母と父、母、二人の子供の6人暮らし。今日は朝から雨が降り続く日曜日。だんだんと雨が強くなってきました。祖父、祖母、父、母、子、18歳、子、5歳。1、情報を確認する。雨が強くなってきたら、テレビやラジオで天気予報や警報、注意報を確認します。市町村からの避難情報にも注意し、家族全員に状況を伝えましょう。テレビやラジオで気象情報が発表されたら、気象庁のホームページも確認。チェック。今の状況がわかるキキクル。二次元コードがあります。キキクルは大雨などによる災害の危険がどこでどのレベルで迫っているかを色分けされた地図上でほぼリアルタイムに確認することができるシステムです。大雨による災害が発生する恐れのある時や、急に激しい雨が降った時は、キキクルから最新の情報を入手するようにしましょう。チェック。避難判断に役立つ防災気象情報。二次元コードがあります。例えば、気象警報や注意報、時系列情報、明日までの警報などの見通し、早期注意情報、キキクルなど、スマホなどで気象警報と検索。知りたい地域をクリックすると様々な情報が見られる。2、避難のタイミングを判断する。避難情報などの防災情報を常に確認し、高齢者等避難や避難指示が出たらいつでも避難ができるようにしましょう。高齢者がいる家庭など避難に時間がかかる場合は特に早めの行動を。3、避難の準備を始める。リュックサックなどの非常持ち出し袋の中に水や食料、懐中電灯、常備薬などを用意、高齢者や子供の準備を優先しましょう。4、家族全員で避難開始。市町村から避難情報が出たら、地域の人や家族と助け合いながら避難します。子供は大人と手をつなぎ、はぐれないようにしましょう。チェック。地域の助け合い、共助の意識を大切に。過去の災害では、地域で助け合うことで多くの命が救われています。以下のような要配慮者が避難する際には、助け合いながらみんなで安全に避難しましょう。高齢者や傷病者、複数で対応し、緊急の時はおぶって避難。外国人、身振り手振りなどで話しかけ、孤立させない。耳が不自由な人、口を大きく動かしてはっきりと話し、身振りや筆談などで正確な情報を伝える。目が不自由な人、杖を持つ手と反対側の肘のあたりに軽く触れるか、腕や肩を貸して半歩前をゆっくり進み、階段などの障害物は説明しながら進む。車椅子を利用している人、階段では2人以上で前後を支えるように援助します。上りは前向き、下りは後ろ向きで移動しましょう。援助者が1人の場合は、おんぶ紐などを利用し、おぶって避難しましょう。5、安全な道を通って避難する。 水が流れている場所や暗い道は避け、安全な経路を移動しましょう。河川や用水路、側溝などは危険です。チェック、避難するときの服装。防災頭巾やヘルメット、レインコート、手袋や軍手、紐で締められる運動靴、裸足や中に水が溜まる長靴は禁物。冠水時は傘や棒で足元の危険を確認。6、避難所に到着、避難完了。無事に到着したら、家族や一緒に避難した人の無事を確認します。避難所では職員などの指示に従い、落ち着いて行動しましょう。防災クイズに挑戦。第1問、災害時、携帯電話に入ってくる避難情報などが書かれたメールの名前は、1、ラッシュメール、2、緊急速報メール、エリアメール、3、防災速報メール。第2問、水や食べ物など普段から消費しながら必要量を買い足していく備蓄方式の名前は、1、日常備蓄方式、2、常時買い足し方式、3、ローリングストック方式。第3問、避難経路や避難場所を確認できる地図の名前は、1、ハザードマップ、2、ロードマップ、3、リスクマップ。答えは次の1-3、災害に備えるをご覧ください。1-3、災害に備える。枚方市防災ガイドも合わせて活用を。市ホームページでも確認か。防災クイズ第1問の答えは2。緊急速報メール、エリアメール。緊急地震速報や災害避難情報が市内にいる人全員の携帯電話にメールで配信されるシステムです。災害情報の入手方法、枚方市が発信する情報を入手する。市公式 LINE、友達登録しておくと災害時には市から緊急情報が届くほか、被害状況や危険箇所などの通報も可能です。登録はこちら、二次元コードがあります。自動音声配信電話サービス。対象はスマートフォンや携帯電話などを持っていない人など、市が発令する避難情報、高齢者等避難、避難指示などを自宅の固定電話に自動で配信します。登録には事前申し込みが必要です。希望する場合は、危機管理対策推進課、電話 841-1270、ファクス 841-3092 へ。防災行政無線。市内の小学校など77カ所に設置しているスピーカーから緊急情報を一斉放送します。放送した内容は電話応答サービスでも確認できます。電話 0120-35-1221、携帯電話からも利用可。混雑時につながらない場合は、市ホームページで確認を。避難所混雑状況、VACAN、VACAN。避難所の位置や混雑状況をスマートフォンやパソコンなどでリアルタイムで確認できます。確認はこちら。二次元コードがあります。市のホームページ、大規模災害時にはホームページ全体が緊急災害専用ページに切り替わり、様々な情報サイトへのリンクページを掲載します。防災クイズ第2問の答えは、3、ローリングストック方式。いざという時に賞味期限切れといった事態を防ぐため、蓄える、食べる、補充するを繰り返しながら、日頃から一定量の食品を備蓄する方法です。非常持ち出し品と備蓄品。非常持ち出し品、例。非常持ち出し品は安全に避難するために必要最低限持ち出すものです。 必要なものを家族で確認し、リュックなど両手が使える袋に入れておきましょう。貴重品、マイナンバーカードなど、医療品類、お薬手帳や常備薬など、避難用具、懐中電灯や予備の乾電池など、非常食品、乾パンや缶詰など、その他、タオル、下着など。備蓄品、例、備蓄品は災害直後から混乱が収まるまでに必要なものです。災害発生から最低3日分、できれば1週間分を準備しておきましょう。食料品、飲料水、1人1日3リットル目安や、非常食、アルファ化米、レトルト食品、インスタント食品など、生活用品、ティッシュ、ウェットティッシュ、簡易トイレ、紙皿、紙コップ、割り箸など。防災クイズ第3問の答えは、1、ハザードマップ。災害が発生した時に住んでいる地域のどこにどのような危険があり、どこに避難すればいいのかがわかる地図です。防災ガイドのハザードマップで普段から災害時の避難経路などを確認。ステップ1、自宅の位置を確認。自宅の場所をマップに書き込みましょう。ステップ2、取るべき避難行動や避難所の位置を確認。避難所に避難する場合は場所を調べておきましょう。ステップ3、避難経路を考える。幅の広い道路を選ぶ。川や斜面の近くを避けるなど安全な経路を選びましょう。ステップ4、実際に避難経路を歩いて確認。地図で選択した避難経路が安全かどうか、その他に危険なところや注意が必要な場所がないか、避難にかかる時間も事前に確認しておきましょう。ステップ5、災害や避難について話し合おう。家族だけでなく、地域や職場の人とも災害や避難について情報を共有しましょう。なお、雨の降り方や土地の形状によっては、浸水想定をしている深さが実際の深さと異なる場合や、災害想定していない区域でも、洪水や土砂災害が発生することもありますので、十分に注意してください。防災タイムラインを作ろう。防災タイムラインとは、大雨や台風などの自然災害から、自分や家族を守るための避難行動計画のこと。あらかじめ避難行動をまとめておくことで、いざという時、慌てずに避難することができます。作り方は、防災ガイドの巻末参照。防災タイムラインの画像があります。危機管理対策推進課長、薄井正幸。本格的な雨のシーズンが近づいています。まずは、枚方市防災ガイドを確認し、発災時は新しい気象警報に沿って適切に行動してください。特に市が警戒レベル4、避難指示を発令したときは、対象区域の皆さんは速やかな避難行動をお願いします。また市では災害時に自身で安全に逃げることが困難な人、避難行動要支援者に、個別避難計画、私の避難計画書の作成をお願いしています。二次元コードがあります。該当者へ記入用の計画書を発送予定ですので、避難先や支援者の協力など、ご自身やご家族で改めて考える機会にしていただくとともに、提出をお願いします。